ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はボエノスアイレス市のラ・ボカ地区をご紹介します。アルゼンチンの首都の南部にタンゴで有名なボカ地区があります。19世紀初頭、イタリアをはじめヨーロッパより多くの移民が船でアルゼンチンに到着し、受け入れられたのがボカの港でした。石炭のマーケットとして有名で、パラナ川を北上する船舶の食料、燃料の供給所としても活発な場所でした。ボカ地区ではカサチョリソ、ソーセージハウスといわれる長屋があります。イタリアやスペインより多くの移民が住み着いた場所で、当時は一部屋に一家族が住んでいました。現在では当時の面影を残す色とりどりの壁と補修されたトタン屋根が残り、今は一軒に一家族の住居かまたは店舗になっています。
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
ボカ地区を訪れた際見逃せないのがカミニート、小道です。全長約150メーターの路地裏で、20世紀初頭まで流れていた川に沿って作られていたので、くねくねと曲がっています。当時のイタリアよりの多くの移民の出身地のジェノバの方言で、橋を意味しているプンティンとして知られていました。タンゴカミニートの歌詞はこのボカ地区のカミニートを歌ったものと思われていますが、実際はアンデス山脈沿いのラ・リオハ州北部の農村オルタ村の小道がモデルとされています。このタンゴの作詞家の一人、ガビーノ・コリア・ペニャロサ氏の故郷です。そしてホアン・デ・ディオス・フィリベルトが作曲を担当し、カルロス・ガルデルの歌声で広まりました。忘れされて放置されていましたが、ボカ地区出身の画家キンケーラ・マルティンの呼びかけで、1950年代カミニートは整備され、他のアーティストたちも作品を寄贈し、カミニートは一種のオープンミュージアムになりました。1890年キンケーラ・マルティンは生後3週間で親から見捨てられ、ボカ地区で石炭販売所を営んでいたイタリア・ジェノバ出身の夫婦に養子として迎えられました。筆の代わりにヘラを使い、レリーフをつけるスタイルでボカ地区の日常生活、労働者の姿を描き、世界中の美術館で彼の作品は展示されています。ボカ地区のリアチュエロ川のプエルタ・デ・ローチャがキンケーラ・マルティンのお気に入りの場所でした。 1959年、キンケーラ・マルティンの提案により、カミニートという名前で正式に命名されました。今日このカミニートを訪れる人々は、アルゼンチンの有名なアーティストの作品に出会うことができます。ボカ地区のキンケーラ・マルティン美術館には、彼の1922年から67年までの作品が所蔵され、そして19世紀後半から現在までのアルゼンチンの多数のアーティストの作品のコレクションが展示されています。美術館の屋上テラスには、ボカ地区の造船所で取り付けられた、船の船首の取り付けられた、口頭継承され手作りされたフィギュアヘッドという装飾彫像のシリーズが展示されています。財団美術館もボカ地区を訪れた際見逃せないスポットです。アルゼンチンだけではなく、世界の20世紀のアート作品が常時または企画展示されています。そしてリアチュエロ川に渡っている日本の橋もボカ地区のエンブレムとなっています。一本の橋は元大統領のニコラス・アベジャネーダの名前がかたどられ、現在は通行不可となっています。そして重要建築物として保護されています。もう一本の橋にはブエノスアイレス市とブエノスアイレス州のラプラタ市を結ぶハイウェイに直結しています。ウシーナ・デ・アルテ文化ホールは1916年イタリアの建築家ホアン・キオニアが設計した元電力タービン場をブエノスアイレス市政府がリフォームし、2012年に文化ホールとしてオープニングされました。オリジナルのレンガの外壁が見事によみがえりました。ニューヨークのパーク・アベニュー・アーモリーやベルリンのラジオシステムのように、工場や機械置き場が芸術復興のために公的資金が投じられ市民に開放された一例です。ウシーナ・デ・アルテ文化ホールには1200席のシンフォニックホールがあります。オランダのベルラーヘサロンがモデルとなっています。コロン劇場のリフォームを手掛けた設計事務所が担当しました。その他にもダンス、展示会などが開催される広間があります。 ボカ地区にはイタリア、スペイン、クロアチア、ギリシャやトルコなどのヨーロッパの国々からの移民に敬意を表意するカトリックの移民聖母教会があります。アルゼンチンという国を立ち上げた移民を称える教会です。スペイン統治時代および近代的なデザインの教会でルイス・リナリが建築を担当しました。ロベルト・カプーロがデザインした移民のキリスト像が置かれており、ホアン・バジステル・ペーニャ、ラウル・ルッソとアルマンド・シカが制作したステンドグラスでも有名です。またこの教会の建築のために寄付したザイヤ・コミュニティの国々の砂も埋葬されています。アルゼンチンのサッカークラブのビッグファイブの中でも一番の人気を誇るボカ・ジュニオールズのスタジアム、ラ・ボンボネーラ、正式名アルベルト・ジェイ・アルマンドがそびえ立つ場所でもあります。馬の蹄に取り付ける蹄鉄のような U 字型をしており、急な勾配がついている客席はボンボネーラ、チョコレートのアソートの箱に似ているので、そのような愛称がつきました。ラ・ボンボネーラはガイド付きで見学もでき、その際中央ホールに掲げられたキンケーラ・マルティンの絵画やペレス・セリスとロムロ・マシオー作の壁画も鑑賞できます。そしてブランセン通りにある情熱博物館はサッカークラブボカ・ジュニオールズの歴史を紹介するもので、このタイプの博物館としてラテンアメリカでは最初のものとなります。アルゼンチンで最多のサポーター数を誇るボカ・ジュニオールズは、南米でもサポーター数においてブラジルのフラメンゴとコリンティアンズに次いで3番目となります。80年代にはディエゴ・アルマンド・マラドーナさんも在籍したクラブです。タンゴのレッスンも盛んで、至る所でタンゴは踊られています。数多くのレストランやバーなどで賑わう場所です。大変カラフルなボカ地区、移民の歴史がたくさん詰まっています。ブエノスアイレスを訪れた際、必ずおすすめの場所です。
Con contenido espiritual, tu geografía es muy sincera.
世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はブエノスアイレス市のラ・ボカ地区をご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集マティアス・アレセイゴール、ナレーション上田恵子。
Aquí vivimos.